あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っています。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住、58歳に本日なりました。だんだんパフパフということで、普段は、親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待後遺症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日のテーマは、一人喋り子供ブランディングの8回目、無敵の人に学ぶ生きづらさに続く孤立感、疎外感、普段とは少しその色を変えてお送りします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですけど、お許しいただけましたら助かります。さて、前回の最後に発達障害、認知障害、カサンドラ症候群の中から、お送りしますよとお伝えしましたが、すいません、私の都合でここら辺で少しこれをこうどうしてもお伝えしたくて、無敵の人に学ぶ生きづらさに続く孤立感、疎外感についてお話ししていきますね。これはもう発達障害があろうとなかろうと問題になることは多いかなと思います。でも障害があればなおさらというところですね。で、この無敵の人ですけれども、最近殺人事件等のニュースで言われ始めましたよね。無敵の人、皆さんはどうお考えでしょうか。心の中にも物理的にも頼れる場所がない、居場所がない、心の拠り所がない、依存という言葉は良くないイメージばかり先行していますが、人の最低限のベースとなる依存というものがあります。これは満たされていい依存ですが、これさえも満たされないまま大人になる人がいます。 どのようなコミュニティでも行われる虐待の相手、非虐待児、言い換えれば人として心を大切にしない不適切な対応をされるような環境の中では、抑圧された心ってどんな人もその感情を消化しなければ次のステップに行けない、結果その精神の成長を外圧によって止められてしまうというような状態になるんですよね。いつも聞いてくださっているリスナーさんにとっては受け流すくらいの勢いですが、この番組では取り扱う表現の仕方は違えども、そういうことを訴え続けております。その影響が、生きづらさとなって高齢者になっても続くことがありますよ。一生、気づけないまま、一生自分の心の健康を感じることがないまま、命を閉じることがあります。だから虐待は、人の心を大切にできない、不適切な関わりは絶対にダメなんですよとお伝えしています。それでもしてしまうんですという方は、外部からの、不適切な関わりによって心の中に不適切を抱えるように人はなっているので、ぜひ私にご相談いただくか、医療につながるといいかなと思います。それほど実は大変なことなんです。割と日本人は自分に不都合なことはなかったことにする風潮がありますが、小さくて取りに足らないものと判断した場合には特にそうですよね。そうすることが美徳とされています。本当は美徳でも何でもなくって、人間の本来持っている機能を打ち消そうとしている、心の中に不具合が起きるのは当たり前だったりします。美徳とされるようなことって他にもたくさんありますよね。そんな日本に、日本の子は、日本の子はっていうと加藤は実は外国人って思われる方もおられるかもしれませんが、生粋の日本人として日本の風潮や習慣、日本人が感じる愛、社会通念についてなんでと思い続けてきた一人です。それは55年間抑圧の世界の中で生きてきて、私は発言するほどの価値のある人間ではないと決めつけてきた中では、発信したことはありませんが、あれから3年間で話す練習から、始まり、私の中身って自由に出していいんだと自分にイエスを出したことから、たまりにたまった言葉や表現を出す練習、これもまた私にとってはリハビリで、それをまとめていく作業も日々練習で来てました。だから今こうしてね、成長し続けてると、一番初回の自分の番組を聞いて思います。これができるようになって初めて自分の尊厳を獲得できたなって感じています。これは誰もがその権利がありますが、その権利行使も許されない環境を作ってしまうと、外部によって無敵の人も作ってしまうこともあるということです。不適切な環境の中で抑圧されたものが適切な表現で現れていくとは限らない。その人の特性によって殴る蹴る、傷つける、命を奪うという表現しかできない。人の心理の流れから考えると、それは当たり前だったりしまいます。私は私の特性によって今このような状態、それが適切かどうかでないかの、適切かそうでないかの判断は、他者の役割と思っております。それが人の中で生きるということかなと思ってます。だから俯瞰してみると、本質的には私と無敵の人は同じであり、やったことは確実に悪いことであり、罪を償う必要もあれば非難を受けることはやむを得ない。でもその背景にはこういうことがあるよ。これを見逃さと、犯罪も自殺も依存症も精神疾患も人格障害もなくならないよ。人が自らの尊厳を持って生きるとはどういうことかもわからないよとお伝えしたい そして私が出させていただきました子供ブランディング、これは新しい子育て法とお伝えしております。家父長制を大事にするようなこれまでの子育てとは全く逆の考え方がそこにあります。パパママの、大事な10個見ていただくとわかると思うんですけれども、本当にパパママ子供みんなの心を守っていく、そう心を込めて作りました。ぜひ見ていただければと思います。難しいところもあると思います。それはぜひ私に直接聞いてくださいね。クラブハウスでお会いできますから ね。この子供ブランディングは障害があるなし関係なく、たった一人の尊厳をしっかり守っていこうとするものです。そんな目標があるんですが、人の生きづらさ、孤立、孤独というものにまっすぐ向き合ってきた私だからこそのご提案です。不適切な対応イコール暴力ですが、暴力とは殴る蹴るだけではないことはご存知と思います。その奥に暴力の考え方がある、その人の特性によって殴る蹴る、否定非難、嘘、無視、価値観の決めつけや押し付けなどなどたくさんありますが、表現の仕方がその人によって異なりますね。被虐待という経験により暴力と愛情の境界線をしっかりと引くことができない、ここからの出発、私は心から応援しています。先輩として、ピアとして、子供ブランディングはおばあちゃんの知恵袋と思っていただければ幸いです。では後半でという部分、後半に行きたいと思うんですけれども、その前に一人喋りの時いつも聴いていただいている曲を流したいと思います。その後、後半に行きますね。この歌はこの連れ去りという今や大きな社会問題、国際問題にまで発展し、海外から逮捕状が出ているような問題があります。そのこの連れ去りが22年前私の身にも起きました。その22年間、私はワンオペだったけど大切に育ててきた娘に会えていません。その気持ちを広島スタジオの同期チュピピさんが歌にしてくださいました。チュピピさん、ありがとう。それでは聞いてください。ファーストステップ。
夢のため。
はい、ありがとうございます。それでは後半に行きたいと思います。後半では心理教育の必要性と日本の社会問題の解決を心理から考える会議っていう2つお伝えしたいと思います。まずは、私がこの、これから国全体で進めていこうとしている心理教育、これの必要性ですが、様々な日本の大きな社会問題、私がクラブハウスと夢の種で1年半お伝えしているテーマの数々、ハラスメント専門の心理職として、やっぱりそれは親子問題に起因するという考えはやはり変わることがないなと、無敵の人たちのニュースを見ても思いました。安倍首相、元首相を銃撃した無敵の人について流れるニュースの中で、母親からの、子供時代からの多様についてのものもありましたよね。あれを聞いて、そりゃそうよね、と納得しています。そのような対応は、たった一回ではない。宗教に没頭しており、自分だけの宗教ではなく、家族を巻き込んだところで、家族にも影響させていたことからも伺います。宗教虐待として、永遠と正当化しながら繰り返される。そこには、家族それぞれの尊厳や意思をないものとして自分の正義を押し付けている状態が見て取れます。正当化、人って私を含めて好んで選択しますよね。そうしないと落ち着いて過ごすことができなかったりするんですよね。でもそこに暴力の考え方があるかどうかを一旦考えるということを、最近は本当にこう自分の中に、根付かせてきました。むやみに他者を巻き込んでいないか、むやみに押し付けていないか、こうしたら相手は幸せになれると思うけれど、果たして押し付けられた価値観で人は人に本当に幸せになれるのか。日本は今、教育に関しては全体主義をとっています。子育てや子供の教育に関しては、法律では、両親に第一義的責任があるとしながら、その一文が一人歩きをして、自分で何とかして、しなければならないという思いに駆られてしまったりします。子供を育てるにあたり、多様性という言葉を掲げながら、一律を求める社会の風潮はいつまでも根強くある。子供は、人はそもそも一律にはできていないし、一律の教育に耐えられるだけの精神を実は持ち合わせていません。一律に、成長させることに腑に落とせるだけの、理由がないから、いつも相手の尊厳や意思を汲み取らない一方的な状態があります。この状態が虐待でなくて何なのでしょうか。例えば、お前のため、よかれという押し付けは、ごく普通の家庭でもあることですが、それは虐待でないとすることとはどういうことかと思います。暴力であるのに暴力でないと教える。親としての愛だと教える。その過程では親御さんの意識がそうなので、子育て全体が暴力ばかりになっていることに、気づかない、自覚できないということが機能不全なんですが、まあこれは私の母に、ありました。ビジネスをしていても、お客様のためにと考えるとき、お客様がどのようなニーズを持っているかきちんと把握します。把握した上で、じゃあそこに応える努力とは何かを考え、工夫していこうとする法人が生き残るのはではと思います。それと同じことかなと思います。一方的であっては、お客様に受け入れてもらうことさえ難しいこととは言えますよね。相手が子供だからって、感情的に価値観を押し付けて強制する軍隊を育てるようなやり方では、その心の歪みを子供自身が適切に処理することなど難しいことなんです。その子の特性によって、今回名付けられたような無敵の人になる確率は 低くないんです。だから相手の心への影響を考える余裕が欲しいときに、暴力の考え方は全くいらない、採用してはいけないですよね。でも本当、社会の風潮が変わってきたとはいえ、まだまだ根強い暴力の考え方があちこちに、見ることができます。被害者は減らない、自殺者は年間2万人以上、引きこもりは若年者だけでも約70人、虐待死が1日1人、日本のどこかで亡くなっています。ここ何とかしたいのに、クラブハウスやラジオで訴えることは本当に大切だし、これからも続けていきたいと決意しています。でもこんな風に訴えているだけでは足りないと最近思うようになりました。人の心、人の命、暴力とは何かを知ってほしい。その暴力は選択しない。愛情とは何かもまた知り、その愛情を選択するを選んでほしい。そう願っています。だからこそ、この国全体の心理教育させてください。続いて、日本の社会問題の解決を心理から考える会議というイベントを立ち上げました。昨年の虐待防止のイベントからご縁をいただいた政治家さんのご協力を得まして、一般市民の方々、そこから広がってご縁を広げつつあります。10月24日、16時半から昨年と同じ多摩センターのキャリアマムホールにて、政治家さん、心理職、支援者、ご興味のある一般の方々、全部で20名に向けて、日本の社会問題の解決を心理から考える会議を開催することになりました。全20分、ごめんなさい、120分、20分じゃ足りないですね。最初の60分で、様々なハラスメントによる精神疾患や、障害からの問題の解決、原因と解決策の提案をさせていただきます。主に、児童虐待についてです。次の20分は質疑応答と議論、そして最後の30分間はそこを踏まえて若手政治家さんに司会をお願いし、法律条例、社会の仕組みの中に取り入れることを目標とした今後の手続きの流れのご説明や、解決していく必要のある課題、それから今後の展望などお聞きできたら嬉しいなと思っています。未来を生ける子どもたちの今を大切にできる社会へ、そして過去を生きた子どもたちの今を支える社会へ、たった今を生きる私たち大人が用意できることを、政治と市民の垣根なく議論できたら幸いです。参加ご希望の方は、私の夢の種専用の Facebook ページに、情報を載せておきますので、ぜひぜひ、ご予約くださいね。この放送が私の誕生日である10月7日ですので、そこから、17日しか日がないですが、ご都合の合う方はぜひお越しください。それでは、エンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局、
ありがとうございます。前半では無敵の人、子どもブランディングとは一生懸命な責任感と思いの強さというところ、そして後半では心理教育の必要性、日本の社会問題の解決を心理から考える会議についてお話しました。参考になりましたら幸いです。ご感想などいただけましたら嬉しいです。またご不明点等ありましたら、ぜひクラブハウスの方にお越しくださいね。私が夢の種のラジオパーソナリティとしてデビューして 1年と半年が経ちました。ここで改めて夢の種の共同代表の大輔さんと直樹さん、そしてスタッフの皆様、そして私に関わってくださった皆さん、たくさんの皆様に心より感謝申し上げます。2年前にうつ病を寛解し、服薬をやめ、体中がぎゅうぎゅうで話もまともにできなかった私が話す練習を始め、ラジオ番組も持つという機会をくださいました。帰り状態が続いていますけれども、徐々に霧が晴れてきて、徐々にまた問題の確信がどんどんつかめるようになり、言葉の用い方や文章の作り方などまとまりが出てきたと自分で勝手に自負しております。本当皆様のおかげです。ありがとうございます。それから11月27日日曜日午後、子どもの未来を変える会議2022というイベントが、前回ゲストとしてお越しくださいました相葉真澄さんが主催で行います。そこで司会をさせていただくことになりました。虐待防止活動家の真澄さんですから、虐待防止のイベントです。こちらも20名様までで、までご参加が可能です。町田のポッポ町田で、開催されますので、ぜひ、ご予約くださいね。これも、Facebook ページに載せておきますので、ぜひご予約ください。さて次回はまだ内緒です。いつもだいたい次回これ話しますよが変わっちゃうので内緒にしておきます。リスナーの皆様もお一人お一人が心の中でこれって大事だよねを一つでも見つけていただけましたら嬉しいです。これまでと同じように、さまざまなハラスメントの根っこを踏まえた子どもブランディングから幸せになるためのご提案をしていきたいと思っています。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。歩いて行こう。